スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、今日は天才がゲストに来てくれてますんで、
いつもなんか目の前にいらっしゃる人も天才なんですけど
もう一人、
もう一人
今回ですね、パズルの法則という本を一緒に書かせてもらった新時代のニューヒーローと僕が名付けているですね、ニュータイプというか、一言で言うと天才
もうそれしか言えない。
その吉武大輔さんに来ていただいてるんで、
はい、ありがとうございます。
はい、登場いただこうと思います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こうやってスタジオでゲストの方が来たの初じゃないですか？
初なんですか？
ケルマさん以来？ケルマさん来てないか？
そうそうです。この放送として。
そうですね、
はい、
そうですね。
光栄です。恐れ入ります。
そうだそうだ、
嬉しいです。これはやっぱりですね、細かく今から紹介あるんですが、
はい、
翡翠さんがここでお詫びしなきゃいけないことも。
お詫び？
あら、ウィーハバードリームで好きなこと言ってたこともちょっとお詫びするシーンも後で撮りましょう。
あら、なんかそんなことがあるんですね。
パズルの法則を紹介したときに、あまりの、なんか
そうだそうだそうだ、もう今思い出しましたよ。
そうそう、
紹介なのか何かこういじめられてるのかみたいなね。
それは知らない人も多いからね。流しときましょう。水に。
そうですか。それぐらい、後で、きちんとまたね、つながりは持っていこうと思うんですけど、はい、要はね、大ちゃんは、
はい、
もう素晴らしいと、イケメンだということも含め、翡翠小太郎さん的には嫉妬もするぐらいかっこいいという表現を、
このパズルのね、法則、最強チームで仕上げた一冊ができたんだね、その大ちゃんにちょっといろんなことをね、いろんなことって10分ちょっとですけど、
今戸惑いながら無理やり持ってってますが、でも本当に今回のね、パズルの法則、
今日の名言はいいんですか、結局。
じゃあもういきなり言ってくださっていいですか？
はいはい、
大ちゃんが用意して
、大ちゃんが言ってくださる、
いきなり名言。
そうですか、僕が言うんですね。
お願いします。
はい、
ですね、名言というか、パズルの法則の端末にもあるんですけれども、座右の銘というか大切にしている言葉があって、英語なんですが、Everything gonna be alright っていう言葉があるんですよ。
いい発音ですね。
ありがとうございます。
もう一回言ってもらっていいですか？
Everything gonna be alright。
英語勉強してるだけあるね。
勉強。
ありがとうございます。
これ分かりやすい、単語が分かるように翡翠さんが言ってもらってもいいんですけど。
はい。翡翠さんもいいですか？
僕も言いましょうか。
はい、お願いします。
Everything's gonna be alright。
いいじゃないですか。
いいですか？
いいです、いいです。
単語がちゃんと一個一個分かる。分かる言い方を。これ、翡翠さんわざと。日本人に優しい英語の言い方。
頑張ってナチュラルに言ったつもりなんです。今めっちゃナチュラルに。
申し訳ない。今普通にネイティブのように言った感じ。
ネイティブになったつもりで言いましたが、これは大ちゃん風に訳すとどうなんですか？
そう聞きたい。
普通に訳すと全部大丈夫だよっていうのなんですけど、わしはもう少し細かくやっていて、全ての変化は最善の変化にであり、全ては良い方向に向かっているっていう風に取ってるんですよ。
この役をね、独自の役でね。
そうです。
かっこいい。
だからね、人生生きてるといろんなことがありますけど、あらゆる変化は良い方向への変化だし、その人が何を選んだとしても全部それで OK なんだよっていう、ようなニュアンスで私は取ってますね。
いろんなことあるけど、全部はいい方に流れていく、変化なんだよと。
そうですね。
確かに川の流れってそうですよね。いろいろ紆余曲折あるけど、海に向かってるっていう意味では、ちゃんとビオライトと。
ビオライトですね。
ビオライトと。
言い直してる、言い直してる、たっちゃん。いいですね、この感じなんだね。
この感じ、もうめちゃめちゃこんな感じですよ。本当に。はい。翡翠さんがこう、ガッて言っちゃ自分で責任してるみたいな。
そう。ね、顔赤いんだよね、翡翠さん。可愛いね、これね。
なりきって言っちゃ赤くなる。
自分で言ってね、俺赤くなってる。
で、俺赤く なと思いながらまたこう笑ってる時間が多いっていう感じの、
いいと思います。とっても素敵な番組に呼んでいただいて、
いやでも本当にあのね、パズルの法則のことは番組でもご紹介したんですが、
もう、ね、何度も紹介させてもらいました。
大輔さんのことも翡翠さんからも紹介もいただきたいし、
はい、ね、まず大ちゃんの、うんうん、自己紹介的な形でお願いするとどんな自己紹介になるんですか。
聞きたい、
はい、ありがとうございます、はい、
何者って言われたら、
それ一番難しいんですよね、自己紹介ってね、自分が何者かを一番知りたいですね。
そういう人です。
そうですね、まあ、1986年に山口県という田舎で生まれまして、うん、18歳の時に英語の先生になりたくて、上京してきました、で通常であれば英語の先生になって田舎で今頃英語の先生やってるつもりだったんですけど、それこそ大学在学中に、あの某天才コピーライターが書いた名言セラピーを読みまして、で人生が変わると、
変えられちゃったんですか。
そうなんですよ、本当に学生の時に翡翠さんの本読んでたり
学生の時ですね、
うん、そうですね、もう12年ぐらい前かな。そうやっていろんな著者の方の本とか講演会とかに行って、はい、人生観が大きく変わり、英語の先生じゃなくて起業家の道に進むことになり、2009年の3月に大学を卒業して、晴れて2010年の4月、ちょうど1年間の準備期間を経て、最初カウンセラーとして独立をしました、でその後カウンセリングっていう心の世界の話と、マーケティングっていう経済とか現実を作る力、この2つを橋渡しする、統合するっていうのをミッションに今まで10年間自営業してきて、おかげさまでそういう人たちに必要とされて、まあ、本を書かせていただいたり、まあ、オンラインサロンで今イマジニアっていう人生と授業に必要な原則を学ぶっていうオンラインサロンをしたり、社団法人の運営をさせていただいたりみたいなことしてる人間ですね。
いろいろやってるもんね。
なんとロジックな会話。
ね、まあちょっとラジオでね、その短時間、短い時間でね、はい、紹介するのをどこから切り取ろうかなと思ってたんだけど、この本自体ね、大ちゃんが非常に多角的な才能を持ってるから、どこから切り取ったら一番時代性と大ちゃんらしさが合いつつ時代性っていうかね、今時代に必要なものをその提示できるかっていうところを見出すのに実際は2年かかってるんですね、で見えてからは2ヶ月ぐらいで完成したんだけど、まあ、構想2年、執筆2ヶ月みたいな、
早く書こうよっていう感じが
いやでもね、見出すのがね、何回もいろんな試行錯誤をしながらね、ようやくこのパズルの法則、大ちゃんの僕の口からこの本はどういう本だっていうのはもうこのラジオでも何回も紹介してるんで、大ちゃん的にこの本はどういう本だよ、どういうことを受け取ってね、みたいなことを言うとどんな感じになるんですかね。
ありがとうございます。そうですね、まあもう一人で頑張らなくていいんだよって、でみんなとつながって生きていこうよっていうのが多分メインメッセージなんですよ、でもう逆にね、人とつながって生きることって自分一人で生きていくことより実は難しかったりするんですよ、
ね、特に今の時代、ね、はい、怖がってる方も多いですもんね。
そうなんです、だから本当はみんなとつながって生きていきたいけど、自分なんてとか自分が自信がないとかわからないって言ってる人たちに、大丈夫だよと、もうみんなで生きる時代が始まってるよって、だから新しい時代を一緒に生きていこうよ、そのための秘訣みたいなものを翡翠さんと一緒にすごくこうギュッとエッセンス化して入れていったような一冊、
なるほど、
なんじゃないかなって。
それ前僕と大ちゃんで収録した時に、それそのフレーズは言わなかったじゃないですか。
言わなかったです、ね、
やっぱりやっていく中に洗練されてきたんですね。
洗練されていきますね
いろいろ言う機会多いじゃないですか、
は
い、
聞かれて答える、聞かれて答える、
洗練されてきてると思います
ライブならでは
説明の仕方が洗練されてきてる、一人じゃないよ
って、そう、一人じゃないよって、あとやっぱりこう翡翠さんのこのそれこそあの We Have a Dream 聞いてる方をイメージしながら話すと、きっとこういう伝わり方がいいんじゃないかなっていうのが今ふっと思いましたね。
もうその喋る時も、もうピースを想定して、どういう人が聞いてるかって、そこの周波数に合わせて、その言葉選びも、大ちゃんの喋りがすでにパズってるんですね。
そうですね、いつもみんなとのつながりを感じ合いながら生きていくっていうのが私がすごく大事にしてること、
翡翠さんのねファンの方はもちろんなんですが、うん、あの日本とビジネス界を変えたいっていう思いでこのポッドキャストとしては、はい、その部門にねあのこれ発信させてもらってるので、うんうん、大ちゃんが感じるね今のビジネスマンの皆さんたちの悩み的なものもキャッチしてることもあると思うんですよ、うん
はい、
その人たちにもこれはまさにハマる時代になったって感じ、
うん、ハマる時代になってますね、うん、あのそれこそビジネスの話で言うと7つの習慣っていう世界ナンバーワンのビジネス書の中では、うんうん、私的成功と公的成功っていう定義があるんですね、はい、私的成功っていうのは自分が成功する、うんうんうんうん、で公的成功っていうのは我々が成功するっていう言葉があって、うんうんうん、今からの時代はもう自分だけ強くなっていけばいい例えばこの本の中で言うと氷山の話ですよね、うんうん、もう隣両隣の氷山と戦って自分の氷山を大きくして大きくしてっていうことよりも自分というものを手放して海に溶けていった時に他力が働いていく、うん、そして自分も楽だしお客さんともウィンウィンな関係を作っていくことができるっていうこのちょっと卓越した感覚をビジネスの中に取り入れることができれば本当に売上も上がっていくし売上以外に目には見えないコストってビジネスの中ですごくたくさんあるんですよ信頼関係とかこう気配りをすることとか見えない資産とかがたくさんあるそれらがちゃんとこう具現化していくのにはこの We っていう世界観っていうのを大切にしていただけると思わぬ奇跡、うん、思わぬ機会たくさん起きてきますね
ですね、
うん、これね当初はあの奇跡の法則っていう名前で、ねでね、走ってて奇跡はこういう時に日常になっていくよっていうのをね、うん、書いた本なんですがあのこれ大ちゃんご両親はもうまだあれですか
あどうなんじゃろうねまだ
送ってますか
あの本はできたよっていうのは言いましたけど、ね、まだ読んどらんかもしれんね
へ、
うん、ご両親の感想も聞きたい、ね、
そうですねでもね、はい、あのうちのお父ちゃんとお母ちゃんも本当にあの田舎のお父ちゃんとお母ちゃんなので、うん、あんたは何しようか分からんけどって人様に迷惑かけんように頑張りんさいねっていうのがもうずっとそういうお父ちゃんとお母ちゃん で,
いいです、ね、
そうあんた怪しいことしようやろとか言ってなんかあんた何しようか知らんけどねって言ってそうやって言われるそうい
や確かに、うん、その分かりにくいよね大ちゃんの、うん、そのいろいろやってるし、うん、しかも先端走ってるから、うん、一概にこうこのこれトマト作ってますみたいに言えないもんね。
そうそうそう物できましたとかでもないし
そうです、ね、
人とつながりながらのまさにお仕事ですもんね。
そうですね、
うん、
でもあのこれ読者っていうかリスナーの皆さんにも覚えておいてほしいのが、うん、やっぱり両親から自分の存在を承認されてるとか、うん、応援されてるってめちゃくちゃ大事で、
うん、
私がたかだか22歳で何の実力も能力もないところからここまで来れてるのは、うん、やっぱり両親がよう分からんけどあんたなら大丈夫やから頑張りって言ってくれてるのってめちゃくちゃ大きいんですよ。
素晴らしい。
そうだから自分が親御さんの立場にいる方はぜひ子供がよう分からんことしたりなんか問題だと見えることがあっても、うん、あんたなら大丈夫だからって言ってあげてほしいし、うん、もし親御さんからそれをまだ言われてない方っていうのは逆に両親にそれ言ってあげるといいんですよ、
うん、
両親に私はお父さんとお母さんがどんな人でもずっと愛してるよって言うと返ってくるんですよ、
うん、
でそういうエピソードってこの翡翠さんの、ね、本の中にたくさんあったじゃないですか。
一番欲しいものをあげちゃうと返ってくるってい
う、うん、そうですね、うん、そうですそうです、
この中で大ちゃんらしいなと思ったらこうエモについて書いてあるところあるじゃないですか。
ありますね。
ああいう部分って、うん、大ちゃんのやっぱり これまでされてきたキャリアとお仕事からの、うん、普段なかなか日常で整理して聞くことがないことがこの本の中に入っていること、うん、翡翠さんの優しい言葉とのこのコラボがこの一冊の中入っているっていう特別な本だなと思ったんですね、
うん、何回も読んでほしいですね、
うん、こういうなんか分析的なことやっぱり大ちゃんの中で得意とするところであり、うんうん、人に伝えていく基本だったりするって感じですか。
そうですね、うん、このエゴの6つの特徴ってパズルの法則の113ページにあるんですけど、うんうん、
皆さんご覧ください
あのなんでこんなに人って苦しんで、うん、自分を傷つけたり人を傷つけたり、うん、人生自暴自棄になったりするんだろうっていうのをずっとこう研究してたわけですよ、うん、なんか大成功しなくてもいいから、うん、日々穏やかに幸せに人と一緒に生きていければそれでいいのにって、
うん、
で何がそれを阻んでるんだろうっていうのを研究した結果、まあ、エゴだと、
うん、
でエゴってでもそれも抽象的だから、うん、じゃあエゴの要素をまた多角分析して、うん、メタ認識して、うん、そうした結果6つに分類されるぞっていうのがここですね、
はい、うん、そうなんだと思って
そう、
うん、
で意外とこれ無意識なので、
はい、
うん、 これをある意味本を読んでいただくことで、あ、そういうことねっていうのを認識してもらえると、エゴに飲まれる頻度が、あと時間が短くなるんじゃないかなっていうふうに思います、
ね、こう分離と自己中心的、ネガティブ、攻撃的、没個性、 そして矛盾、私ね、ラストの矛盾が一番自分になんか来ましたね。なんか
どういうところで来たんですか。
絶えずなんか思ってるけど逆のことを言ってる、なんか天の弱的なことがいっぱい自分はあるなと思って、
そこ気づいたのって大きいね。例えばどういうことですか。
まあ、シンプルにやらなきゃいけないってものがあればあるほどやらなくなる自分がいて、でも追い込まれたら急にこうスイッチ入ってくとか、それでその自分が分かりながらも解けずにずっとそこにいて、またこうぐるぐる回りそうなんじゃないですか。
なるほど。
で、まあ、素直じゃないってことですね、多分ね。世界一素直の面もあるのに、っていうことですよ。何かあったらすぐ動くとかいう、それもあるのに、逆の全く世界一素直なはずなのに、ひねくれてるなって思うことがある振り幅が自分にあるなって思うことよくあって、
わかりますよ。
日常って矛盾だらけですよね。
そう、矛盾だらけだし、今のたっちゃんの話とか聞くと、なぜそれがそういうふうに構成されたかとか、わし瞬時にこう分析しちゃうんですよ。
ああ、それ聞きたい。
え、してもらえばいいんですか。どうすればいいんですか。
あ、そうそう、
それちょっと聞いてみたいです、ね。
あのじゃあ 99% 聞き流していただいて、
た
っちゃんが今聞いた 1% を大事にしてほしいんですけど、それって何が起きてるかっていうと、お父さんとお母さんの気を引きたかったんですよ。すぐにやったら褒められるのが少ないから、わざとグーって溜めて、やんないよやんないよやんないよって言って、お父さんとお母さんが見てくれた瞬間によっしゃって言ってドーンってやるっていうのが昔から癖づいてるんですけど、聞いてみてどうですか。
その通りだと思います。素直、私、ね、本当めちゃめちゃ素直なところがあるのは、今気づいたのは、外に対しては素直なんですよ。家の外の、人との人流れに関してはもういい人っていうか、なんか、ね、何のその敵も持たないなんか感じでいる自分がいる分、家では逆なのかもって今。
そうだよね。兄弟いる？
兄弟はお兄ちゃんが。
そう。でお兄ちゃんとお母さんの愛情の取り合いをしてたんですよ。はい、だから私はどっちかというと待って待ってからの大逆転みたいなのが。いつもお兄ちゃんに勝つ唯一のパターンみたいなのがあるかもしれないんです。
その通りです。こんな風にバレちゃうの。
そうで、これがなんでわかるかって言ったら、この6つの特徴を知ってるから、エゴっていうのは逆をするんだから、本当はすぐに愛情が欲しいのに、わざと遠巻きに時間を置かなきゃいけない理由があるんですよ。
めんどくさいタイプじゃない。
そんなことない。
みんなエゴはそうするってことですね。
エゴっていうんだから、もうみんな同じようなパターンをしてしまうよっていうのがこのエゴのところで、これはある意味みんなに教えていきたい、学校教育に入れていきたいと思って、一般社団法人アクセスリーディング協会っていうのを作って、このエゴの特徴とか、恐れの奥にある愛を見ていく、心を重ねるってことをテーマに、みんながもっと生きやすくなるためのこういうリーディングの手法とかを、
いや、そういう意味では僕も親のね、愛の取り合いでは弟がめちゃくちゃ優秀だったんですよ。サッカー部キャプテンで、もうバレンタインとかめっちゃチョコくるんですよ。
あ、そうなんだ。
僕チョコ一度も学生の時もらったことないんですよ。弟早く、しかも予定が何にもバレンタインの日予定あったこと一回もないから、早く帰ってくると弟はもうモテてるから帰ってこないんですよ。でその間にいろんな女子たちがそのサッカー部だからクッションとか持ってきて、でもうモテモテなんですよ。でしかもモテモテの上にスポーツ超できる上にちょっと不良なんですよ。で不良ってモテるじゃないですか。でその先生って言って、こんな授業受けてて何の意味があるんですかって言って去っていって、学校出てっちゃって、で親が呼び出されるわけですよ。だからもう家中弟の問題でその持ちきりなんですよ。でそんな中でしかも僕はモテないし、もうこれは確実に親の愛をどういう形で取ろうと、今までの僕との付き合いからなんか分かりますか、そのどういう形で。
翡翠さんが
今たっちゃんはこういう形でそのやらないでやらないで最後グオってやる形で親の愛を引こうとしてたっていう、親との間での愛のパターンっていうのが見えてきたじゃないですか。僕はそういう兄弟関係の中でこういうパ パターンがあるって今までの付き合いとかで、大ちゃんのリーディングできることってありますか？
今いっぱい知ってるから、まあ、あるんですけど、はい、あの人って発揮するタイプの人とうちに入る人、はい、要は陰陽の、はいはい、陰陽中陽の法則で言うと、はいはい、陰に入るタイプなんですよね、翡翠さんって。だからわざと誰かが気にかけてくれるまで徹底的に陰キャに入るっていうやり方があるんですよ。
も
う
ずっと気づかれない可能性もある。
気づかれなかったら本当陰キャになっていくっていう
なんか、まあ、いわゆる赤面症で人見知りで陰に入って、
そうかもしれないですね、うん、だから大きく別に翡翠さんが云々もあるんですけど、うん、大きく陰に入りやすいタイプの人と陽に入りやすいタイプの人もいて、なんかパッチャンどっちかというと陽なんですよね、うん、見て見て見てみたいな
俺完全に陰ですね。
そうそう、
あ、なんか、あ、じゃあ自分が陰に入って、うん、てる時っていうのは本当は見てって言ってる時だなって分かればいいわけね。
そういうことです、そういうことです。
なるほどね、
うん、で逆に陽が発揮されてて私を見てが強い人は、うん、人を見てあげた方がうまくいくんですよ。
ああ、なるほどね、うん、いや実は大ちゃんの本当の凄みってそういうところで、うん、それって本でなかなか表現できないから。
そうですね、これいっぱいありましたね。
その人によって一瞬でなんかリーディングしてその人の滞ってるところポンとその、うん、なんていうのかな、うん、なんかプレゼント渡してあげるっていう、うん、その個別能力がすごくて、うん、それをどうやって本にするのかっていうのをね、
やりましたね。
その2年間なんか法則を見出そうとかねいろいろやってたんですよ、
うん、もう大ちゃんの法則をまず見出してそれをどう伝えるか、
ね、大ちゃんを解剖するのにね2年かかってもう難しかったそれ本当に。
いやすごい、うん、なんかでも今日来てもらってね生でこうやって、うん、あの聞けるだけちょっとでもね話ができればと思うんです。これあのう、ね、もう時間的にはあの続くになりそうなんですか。
そうですね、まずはこのねあのパズルの法則を読んでいただいて、うん、で大ちゃんはそのオンラインサロンのね、うん、あの
イマジニア
というのをやってるから、それで大ちゃんのことをもっとね、うん、あの勉強したいっていうことはイマジニア、あとはブログですか、
うんうん、そうで、ね、フェイスブックがメインですね。
うん、じゃあ吉武大輔さんということでフォローしていただくと大ちゃんの活動が分かるということで、まずはまあね教科書のパズルの法則
を
読んでいただいて、その大ちゃんの深みにはまっていただければと、
うん、深みにはまっていただいてなんか大丈夫かなそれまた吉武大輔怪しいって出るかもしれない。
知ることによって自分の世界観が変わりますよ、
はい、うん、ぜひ深みにはまっても、はい、抜け出せないように。
僕が一番おすすめするのは、大ちゃんのグルコンね。グルコンっていうそのグループで、どうやってその人と人との間のことを紐解いて見ていくかっていう、関係性の中から世界を見ていくっていうものの、僕はものの見方を研究してるんだけど、大ちゃんはその関係性の中でものを見ていくっていう、まあ、本当に天才なんだよね。で、それがその、いかんなく発揮されてるのがグルコンっていうね。
そうですね。
一度グルコンっていうのを体験いただくと、はい、神髄がちょっとね大ちゃんの神髄が垣間見れると思いますので、
はい、あの翡翠さんとのコラボで2月の、はい、来年ですね2020年の2月の7、8、はい、節分超えたすぐのスタートの時期に、はい、グルコンを翡翠さんと一緒に合宿形式で1泊2日でやりますので、はい、よかったらお越しいただければと思います、
ね、12月8日は東京でね、はい、山下博先生とのトリプルコラボでありますし、はい、1月もね、うん、18、19と、
はい、
あの
全国でありますので、から、
うん、いや
そのグルコンのいつやるんだ、2月8、9だっけ、
2月の8、9か、ごめんなさい、土日なので、うん、7、8じゃないですね、はい、8、9ですね、
うん、はい、というわけでね、
はい、
あの大ちゃんありがとうございます
ありがとうございました
もうごくごく一部詳しくは本を読んでくださいっていう、
はい、
またねラジオでもご紹介していきたいと思います。
ありがとうございます。でも本当とす一瞬でね、うん、このリーディングで大ちゃんの凄みがちょっと出たね、はい、これは素晴らしい。
さすがっていう
本当にすごい、
ね、言葉ないですもん返す言葉がすごいね。
俺大ちゃんのセッション受けてた時その紹介してくれたね、はい、あの方が30分のね当時大ちゃんセッションやってくれてて、うん、30分でね泣きますよって言われて、30分でって言ったら、うん、あの18分で泣いてました。
一杯より早い。
懐かしい、
ね、ラーメン屋でね、
ラーメン屋でね、
ラーメン屋で泣いてる、ラーメン屋でね、ラーメン屋出てくる前に泣いてましたよ
それは何どうなった瞬間にもう図星すぎるとか、
その父親の愛にすごく気づいたんですよね。それの 俺父親のことがめっちゃ好きだったっていうね、まあ、いくつかそういう父親にね、まあ、本人も書いたこともあるんだけど、うんうん、気づいた経験の一つのね気づき、大きな気づきを、その時ラーメン屋で18分で、うん、父親の愛に気づいて泣いてました、ね、
最短記録かもしれないいや本当に大事なことはもうこの時間内に言うってことはいかにハードルが高いか分かります
よ。そうなんですよ、ね、本作る時も本当そうでしたから、
はい、ね、ヒスユニバとかでまたね、はい、こうお伝えするような場も作っていきたいと、
うん、作っていきたいですね。
いろんなご縁が広がったらいいなと思います、
は
い、
ありがとうございます。
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 ヒスイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。 あのヒスイさんが帯を書かれた本は、はい、今大人気ということで、
はい、
ケルマデックさんに今日はお話を聞こうの時間です。すごい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いきなり2冊上場戦士ケルマデックと、
はい、いきなり2冊ね、
はい、
なんか1ヶ月1ヶ月で書き上げたっていう噂もありますけれども、
すごい
すごいですよ、これ1ヶ月1ヶ月で2冊書いちゃったんですね。
いやいやいや、でもね、出来上がってみたらね、はい、そこにそのたっぺんのね、うん、漫画がグイグイ入ってね、もうあれですよ、漫画の方に全エネルギー添えた感じですけど
これね、僕もう素晴らしい内容を、うん、で、うん、もう真っ先にうちの母ちゃんに、うん、僕はいい本は真っ先に母ちゃんに渡す、
ありがとうございます
で真っ先に渡したら、はい、あんたも大物になったねって言われたんですよ外人さんとこんなに一緒に本に書いてるって、もう完全にうちの母ちゃん、あのケルマデックさんっていうから外人だと思ってたよ。
外人も引っ張ってくるだけでもう大物っていうこの昭和設定って素晴らしいですよね。
ヒスイさんのお母さんはいろんなね、
純粋っていうかね、これね
面白いエピソードがありますが、もう常にインパクトがあったっていうか、片仮名の人と、
そうそう、ついにあんたも外人さんとって
外人さんといや実際、うん、
このケルマデックっていう名前はどういうところ
で、いやこれはね、うん、日本沈没という、
はい、
まあ、40、50年以上前の、はい、あのテレビドラマの、はい、映画から小松左京先生の、はい、映画からに出てくるその、まあ、小説ですよね、
はい、
出てくる潜水艦の名前なんです、
はい、
でこの潜水艦がその D 計画というね、
うん、
日本人をとにかく救出する、うん、日本人をなんとかね復活させるという大計画を行うんですね、
はい、
まあ、その新世界に目覚めようってね、うん、ケルマさんの方に書いてありますけど、うん、その日本人を目覚めよう的なものが日本沈没の D 計画で、今なんかちょうど展示会も始まるんですよね。
やってるんですよね。
お、
まあ、今度くしくも偶然にする、はい、あれは必然なのか、
うん、
なんとその12月のね、はい、今月、今年の12月22日まで、
はい、
なんと D 計画、その名も D 計画、小松左京さんの展示会が行われて、
うん、12月22日、
22日、
D 計画が終わる日に、はい、イベントが、僕らの、
はい、この
ケルマ先生が登場してくださる時空が
そうなんです
ね、あるわけですね、
はい、それは D 計画が完了に近い時に私たちはステージでケルマさんをお迎えしてってことですか。
そう、この太陽の復活祭、
はい、
時空フェス日本の夜明け編
なんでちょっと声変わったんですか。
いやいやいや、ちょっとね、いや森本でもね、日本の夜明け日本の夜明けです。
すごいね、こんな技をお持ちだなんて。
いやいやいや。
ちょっと今余韻が。
いやでもこのね、日本の夜明け編ということはね、
はいはい、
つまりね、実はなんと今までだ、はい、闇トンネルの中にいたってことですよね、はい、石井さん、
そうですね、
石井さんの中ではどういう思いでつけられたんですか。
何ですか、
日本の夜明け編って。
いやもうよ、僕はその朝に聞く言葉という、ね、
はいはいはい、
本の中で最後はその、まあ、朝目覚める本の、うんうん、朝目覚めの時に読みたい名言の本なんだけど、
はいはい、
最後は日本の夜明けは、うん、あのこの星の世界の夜明けって書いてあるんです
よ、
うん、だからそのもういよいよ太陽の復活祭、ね、うん、日本の夜明け、文字通りそのまんまですよ、
はい、なんか説明がつながってない感じが。
いや、つまりね、
でも肝心
ホロンシステムといって、
あ、まあ、
ホロンってのはね、日本が実は世界の縮図である、
はい、
日本が夜明けを迎えたら世界も夜明けを迎える。
あ、なるほど、はい、そういう思いが石井さんもあって、
一言で言うとそういうことです
説明させてるって。でも実際ね、テルマさんに学んで、はい、ホロンって言葉も私も知りましたし、今言われたように日本が変わると世界が変わるっていう大事な時が今だそうで、
そ
うそうそう、
そしてね、本当その世界を変える、軸を変えるためにね、大事なファクターがその、はい、踊りと、うん、音楽、
うん、
今回ね、
はい、
あれありますよ。
何が？
モテモテミュージシャンが爆誕です。
爆誕、ね、爆誕って
モテモテミュージシャンがね爆誕と
か、もう降臨的な感じですか。いよいよ
下手したら加賀谷さんも踊るかもしれませんからね。
そうですよね、
加賀谷さんも踊るディズニーとね、
なんかそう言えば言うほど加賀谷さん来なくなるんじゃないかって噂が、うん、まあ
もう一人ほらジュア・マントさんもね。
あ、ジュア・マントさん、
はい、
今そのミュージシャンについては言わずにお楽しみにで、あの謎のミュージシャン、
謎のミュージシャン
謎のミュージシャンはちょっと交互期待ですね
あ、楽しみですね。一番なんかドキドキしてる人だって話が、
はいはいはい、
自信持って登場いただきたいですね。
いや、この謎のミュージシャン、モテモテミュージシャン、歌のミュージシャンじゃない、モテモテミュージシャン、
いやこれは早くチケットを用意しなければ。
そうそうそう、
ね、
彼の音楽を聴くことで、
ね、はい、どうなの、
なんかね、体が透明になるらしい。
へえ、
透明になる、
本当ですか。
なんかね、なんかそういう噂があります伝説なのかな、あれ ね、
う
ん、
ね、
そうですね、それは期待しないで来てほしいね
、まあ、あのね、モテモテになりたい方が登場するっていうか、ミュージシャンで、
いやもうね、未来がモテモテですから、
モテモテですね、はい、
はい、
でも改めて本当にそれこそ時空フェスのね、あのこうやってこの本2冊出されて、これを踏まえてやるっていうことの意味っていうんですかね、石井さんの中でどうですか。
あの昨日僕ね、はい、テルマさんから教わったすごい面白い話でね、はい、あ、面白いなと思ったのは、今先ほど話題になってたホロンっていうのが、はい、みかんで説明できると、
うんうんうん、
みかんの何でしたっけあれ、
これヘタの部分、
あのヘタの部分に、うん、ヘタの部分を見るとそのみかんの何が分かるんでしたっけ、
その中の袋ですよね、
袋、みかんの袋の数は、うん、あのヘタの部分に集約されてて、うん、そこらがホロンの関係でつながってると、
うん、
でそれと同じように、うん、ヘタを見たら、うん、あのみかんのね、うん、袋がつながってるように、
うん、
その日本の夜明けが世界の夜明けにつながってるわけですよね、
うん、
じゃあ日本の夜明けは何につながってるかっていうと、12月22日冬至の日につながってるっていう、うん、みかんのヘタ的な日ですよねそこを見たら、うん、日本 の、 あの夜明けはその一日に凝縮されてるホロン、ホロンだった。
なんか意外な例えに行きましたね、うん、例えるならみかんのヘタって言ってましたけど、あそこを外したらちょっとこう線があって、それで中の袋が数が分かるって話ですよね。
いやでもね、でもね、このねホロンシステムってのはね、いわゆるホロスコープ、占星術とか、
うん、
あれにももうね使えてるわけ、
はい、
だって誕生日だけで一緒に情報が出ちゃう、
はい、
地中水明とか、
それもホロンなんですね。
そうそうそう、
まあ、太陽の復活といってね、うん、その、あのみかんって太陽のことですからね、
うん、
ちょうどね、
そうなんです。その点についていかがですか
うん、まあ
そこはこれ以上掘り下げない方がいいですよ
太陽みかんのことですよ、
そこはもう掘り下げない方がいいでしょう。
本当にこうやって年末にねやらせていただけるイベントをもう楽しみにしているっていう方が多くって、
そうですね、
これはものすごい感激ですね。
まあ、僕としてはね、はい、時空フェス、そのもう新しい時空を選ぶのに、うんうん、新しい時空へ連れてってくれるのに本当にふさわしい人をね、
はい、
用意させてもらったというかね、うん、
はい、
ケルマさんといい、ジュア・マントさんといいね、
うん、
加賀谷さんといいね、
うん、
ぜひ楽しみにしていただきたいし、
はいはい、
まずはその頂上戦士ケルマデックさんと時空の超え方という本でね、はい、うん、2冊これ本当にその面白いから、
はい、
読んでほしいですね。
ありがとうございます。
あの漫画バージョンのが、超時空大作戦って書いてあるんですよね、
はいはい、
であのケルマさんがよく大作戦って言葉が好きだって言われて、
大作戦大作戦ね
まさに大作戦、
いや 昔からねそのスパイ大作戦とか怪奇大作戦とかね アイフル大作戦、バーディー大作戦にね、
なんかときめき感が
そうそうそう、
なんか増しますよね。
そうそうそうです、
ね、その一環がこの軸フェス、
そう
大作戦、
超軸大作戦ですね。
超軸大作戦、
はい。
ね、それで本当に最後ぜひ聞きたいのは、そのやっぱり2020年を前っていう意味っていうのがすごい大事な時期ですね。
もう夜明けのもう最終準備のですからね。
ね、本当にだから過去のね反復もやってますね。
はい、うん、
ね、そのオリンピックと、
はい、
それからその後大阪万博と、
はい、
ね、これはもう本当新しい未来にもう行かないとね、
うん、
行かないと。もうワクワクする世界にもう行くとでだよっていうね、はい、反復過去の再現ですよね。
だからその日本沈没が今度アニメ化されるんです
よ
ね。それはすごくそのこれからの未来を結構暗示してて、沈没なのか最高の未来のか選ぶすごく重要な時期に来てる、
うんうん、そうそう、未来を選ぶっていうのは要するにね、これダメだろうっていう未来を提示して、うんうん、じゃあこっちに行こうって、う
ん、
選べってのはそういうことですから
ね。へ、はい、うん、そのあたりもまたね、直接いろいろお話もいただけるということで、
はい、新しい軸をね、
はい、
日本の復活ですね、
復活祭お待ちしてます、う
ん、はい、はい、今年の2019年12月22日新宿のルミネゼロでお送りいたします。ゼロっていうのもまたここからスタートするのにふさわしい場になったかと思うの で、
そうです、皆さんめちゃくちゃ会場費高い場所ですからね。
そうですか。
そこも楽しみにしてきてるから、ね、めちゃめちゃ高い会
場。みんなの大事な時ですからね。本当に楽しみにしてください。
主催のパッちゃんでもそこそんな高いとこ選ぶみたいなね。もうタッちゃん勝負かけてると思って感動した。
そう、勝負そうですよ、私も勝負かけてますよ、本当に
本当勝負かけてる。
大量の復活祭、はい、ね、皆さんにお越しいただければと思います。お待ちしてます。
待ってます。
はい、お待ちしてます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も